ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日我が家に電動自転車がやってまいりました。
おお、
びっくりです。
はい、
うちの周り坂が多いんですよ。
ああ、はい。
で、もううちから出てすぐ、なんて言ったらいいんだろう、二軒隣ぐらいところからもうすぐバス通りへ坂を下っておりるんですけども、はい、まあいわゆるドーナツ坂で丸い穴が開いてる坂なので、それなりの勾配があるという坂なんですけども、そこに降りまして、
うん、
その坂の途中からですね、登ってみたところ、まあ、いわゆるゼロ発進をしてても
、
普通になんか座ったまま登れてしまうという、そんなちょっと衝撃を感じました。ハンスケと、
はい、そう、ごめんなさい、うん、実はですね、
うん、
その、なんだっけ、写真展のオープニングパーティーにも、うん、あれがありまして、はい、うん、さっきの収録でも言いましたけど、うん、で、お財布見たらお金がすごい乏しくてですね、電車賃がちょっとやばいかもと思って、
うん、
妻にちょっとお金貸してとか言って行ったんですけど、
うん、
で、写真家でラルティーグさんというフランスの、
うん、
この間の、あの人ですね、ハンスケさんが見に行ってた、
うん、
ブレソン、そうそう、ブレソンと、
うん、
同時代の人なんですけど、
うんうん、
もともとフランスの貴族の出て、うん、もう小学校っていうか、ちっちゃい頃から写真撮ってて、
うん、
まあ、世界最年少の写真作家とも言われてた人なんですが、
うん、
その方が戦後ちょっとまあ没落しまして、
うん、
知人の写真家のオープニングパーティーに行くのに電車賃がないんだよっていう話、
うんうん、
電車賃がなくて、行けばなんかただで伸び食いできるのにっていうね、
うんうん、
分かっていながらなかなか行けなくて困ったっていう、そういうエッセイみたいな思い出話を書いてあるのを思い出したんですが、
はいはいはい、
日本のそういうパーティーというのはお金も取られるんで、はい、ここは二重の意味でなんかもう非常に貧乏になったり
そうなんだ、そういう出版パーティーとかってお金取られるんだ。
そうですね、まあご祝儀っていう感じなん
で、はいはいはい、
ね、それでまあフランスだとどうもただらしいんですよ、
うんうん、
はい、まあちょっと貴族の気分は、まあ、貴族というか没落貴族の気分は味
わい
すいません、最初ちょっと噛んじゃった。
はい、はい、私はですね、ただいまといえばブログ視聴なんですけどちょっとこの視聴ちょっと本当面白いですよね。なんかもう私もね、今回が多分最後だろうな、最後だろうなっていつも話してて思ってるんですけど、
うん、
なんかどんどんことが起きるので、
うん、
まあ相変わらず議会にはやっぱり出ておられないんですけど、
うん、
とうとう反対派の方と取っ組み合いをしたという
本当に
全然なかったんで、
うん、
っていうんですかね、どこまで行くのかなとか、もうなんか気に入らないなら今やめさせればいいとかとか、なんかもうよくね、ちっちゃい子供がまあ喧嘩するとなんかそんなわけのわからんことをよく言うじゃないですか、
うんうん、
そういう波になってきたのかなとか、いやなんかね、まあ、市民の方もかなりやっぱり今回のこの一連のなんていうんですか、議会にこうまともに受け答えしないとかっていうのはやっぱり、うん、結構ね、気にされておられる方で、やっぱりまあ、議会まで、まあ、文句っていうか、まあね、見てそういうことではダメではないかとこうやっぱ一言二言でもやっぱ言いたい方いらっしゃるじゃないですか。 まあね、そういうあの方がいらっしゃる中でもこう強気一辺倒なこう感じでやっておられて、とうとう取っ組み合いまでされてですよその取っ組み合いはちょっとあんまりだということで市民の方が制止されたって言って出たんで、もうそろそろね、あの、あの賢い市長さんに戻っていただけたらなと最近はそういうふうに思っておるミリです。はい、
はい、そうか、取っ組み合いなんかしたっていうのはありましたが、
取っ組み合いはやっぱりやばいですよね
まあでも国会でもあるぐらいですからね
あのなんかね、海外だとよく、まあ、例えば韓国とかね、なんか血みどろのなんか、ずっとり殴り合いしたりとかって、たまに映像見たりするじゃないですか、日本ってそこまでないじゃないですか、なかなか、あの前のね、民主党さんのなんか森議員でしたっけ、なんかね、大仁田さん、大仁田議員に、なんかこう、匿名されてましたけど、あんな感じでたまにしか見ないんで、あれなんですまあ、言い方悪いんですけど、この市議会レベルでこうなんか特命があったっていう議論を果てにエキサイトしている部分ではないんで、ちょっと残念気がしますよ。
もうでもこれはね、市民が立ち上がって変えないとダメだよね。
そうですね、ここまで来るとはい。
はい、ということで、今週は、ということでっていうのもなんだけど、はいはい、今週は卒業式、
はい、
ただいままでは恒例になっておりますが、卒業式に行った時の様子をお話ししていきたいと思います。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで今年は私もちょっとそのネタに参戦できるということもあって、
はいはいはい、
卒業式の感じみたいなのお話ししていきたいなと思うんですが、スノーさん今年はどんな感じだったんですか。なん
はい、
どれぐらいいた。い
や、そんなにはないんですけど、4回かな。
4回。それはどうなの、大学。
保育園かわぎりで、いきなり大学になる。大学が3件か、あ、3件か、大学3校あったんだ。
うん、
で、最後に公立の小学校っていう。
じゃあ5回行ってんだ。
はい、5回か。はい、中学と生まなかった、
うん。
どうしても重なっちゃうんでね。
そうだよね。
あ、はい、
日にちがね。
日が重なるので、
うん、
まあ、そんな感じで。
うん、
まあ例年と同じ感じですかね、うん、まあ行く大学とか行くところもほぼ同じような感じのところなんで、ね、
あ、そうなの、毎年同じ学校なの、
はい、大体そうですね。
あ、そうなんだ。
飛ぶ時はあるけど、まあ本当定点観測的な感じ
ですか。
はい、
今年はなんか変なのなかった。
あ、変なの、今年はまあ割と順調でした。あと、どうしたのか、自分の学が、勤めてるというか、教えてる学校の卒業式は、自分で出てきました
けど。ああ、そこそこ。
撮影してますね。
はい。はいはいはい。
で、うん、順調でしたね。まあ、小学校も、去年すっごい苦労した小学校の卒業式なんですが、すごく順
調。そんな話あったっけ、はい。
あ、去年、集合写真でね、
うん、
一人、どうしたって目をつぶるっていうか、
あ、
はい、撮りますって言ってやると、
はいはいはい、
なんか下向いたり、横向いたり、
あ、
顔の近くに連なっちゃったりとか、はいろいろ、はい、やってる子が一人いて、
あ、
私、でも分かりますよ、その気持ち。 写真撮るって言われると目すぐつぶってしまうんですよ私。
あ、これはそのやりたくてやってんじゃなくてなっちゃうのかなって感じがした。
うんうんうん。
あ、でもその当時はその時はもう必死だったので、ちょっと君ちょっとじゃあこうネクタイ直してあげようかっていうギュギュって締めてやったんですけど。
おー、そうなんだ。
で、そこと同じとこなんですけどね。うん、私は非常にうまくいったとは思いますが、
うん、
こう一生懸命並べてたら、
うん、
親御さんたちにじゃあ入ってくださいって、子供が並んで、
うん、
で、やーを並ぶの、親にも入ってもらおうと思って、
うん、
振り返ったら、カメラのところで必死にこう、僕のカメラを覗いてる親が一人います。
そうなんだ。
結構まあ若いというか、まあ当然なんですけど、小学生の親なんで、
うんうん、
30代、まあ、半ばっていうか30代入ったか入らないかぐらいの方、
うんうん、
お父さんか。君小学生かとか思った。よくね、あるじゃないですか。
ありますね。
で、カメラがあると向こうに行ってっていうのがある。ものすごくその真剣にというか面白そうに思ってた、
うん。
びっくりしました。それは初め
て。親がやってるのは初めて。
そう。先生が覗くっていうのは時々あるんですよ。
おお。
どんな風に映ってると思った
の。うんうんうん。
ね、やっぱり、うん、親が並んでくださいって言ってのに一生懸命な覗いてるのは初めての経験。
なるほどね。いや、なんか今年初めてその卒業式取りに行って、
はい、
僕が何つった、一番最初に行ったのは中学だったんですよね。で、その後小学2つか3つ行ってきましたが、なんかその自分とあと子供の卒業式以外の卒業式って初めてだったので、なんか随分なんか あんま変わってないなっていうか、自分たちとの卒業式と大差ないやっていうのと、なんかちょっと変わってるかなっていうのと、なんか二つあって、
はい、
なんか一つは、なんか一人一人立って、その思い出を語るみたいなのは、どこもやってたんですよね。
それは中学？
いや、全部、三つともやってたんじゃないかな。
春とか、一年生とか行って、なんか、
そうそうそう。
なんとかかんとか、緊張してくぐった訪問とか、
そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。
言うでしょ。
あ、そうですね。掃除とか、当時とか言うん
ですよ。あれって、
声かけとか言うの、声かけだ。そんなよ。
なんかやったような気がしなくもないけど、でもなんかこんなのあったっけかなと思って、プログラム上ね、あ、こんなのあったかなと思って、ちょっと。
定番なような気はするんですけどね。
あ、そうなんだ。
うん、定番、僕も子供の、自分もあったような気がするんです
よ。あ、本当？いや、やったのかな、なんか記憶になくて、とか思って、なんじゃこりゃとか思って。まあ、なんか一人一人撮るにはいいかなと思って、見てはいたんですけどね、撮る側からなると。で、あとね、証書をもらうときに、待つじゃないですか。
あ、はいはい。
袖のところに、端のところまで来て、待って呼ばれて変わるみたいなのがあるんですけど、最後の学校で、呼ばれる前になんかコメントするんですよ、一言。
保育園ではよくあるかと。
ああ、そうなんだ。
はい、
なんか、スタンバイする位置があるのと、受け取りに行くのと、さらに並んでるっていう、まあ、3箇所ポジションがあって、証書前の人が取り終えると、そのスタンバイポジションにいる人が、 マイクに向かって、僕はなんとかが好きだからなんとかしたい、なんとかになりたいと思います、はい、って言って証書取りに
行ったんですよ。
上がるんですよ。
なんかそれ楽しそうですね。
小学生？
小学生。
中学生じゃそれはないよね。ないよね。
中学の時、中学が一番最初だったから、中学の時はなかったような気がしますけど、小学校は、両方あったのかな、両方あって、最後の学校の方がなんか、長かったんですよ。その言うのは。
あ、はいはい。でも、いい感じじゃないですか。
いや、だからそれがね、個性が出て面白くて、親に感謝の言葉を述べること、
はい、
思い出を語ること、
うん、
これからの自分について語ること、いろいろなんですよね。
はいはい。
なんか面白いなと思ってましたんですけど、うん、で、面白かったといえば、そのコメントの、まあ、将来を語る、パターンの子たちの中に、
はい、
ラジオっていう言葉が多かったの。
へぇ
タレントとかさ、
はい
歌手になりたいとかそういうのかなと思ったら、
はい、
私はラジオが好きなので、DJ になるためにどうのこうのっていう子がいたり、ラジオ局で、その、放送に関するお仕事に就きたいと思いますとかいうのが、
テレビじゃなくてラジオ、
そうラジオなんですよ。テレビっていう子はいなかった。
すごいですね。
それはでも初めて聞いた。あれですよね、正確にこのマスメディアという、こう、全体像、いかにテレビが力を持っているかっていう、こう、経済的な側面からやっぱり教えてあげるべきだと
思います。ねえ、っていうかなんか、なんでラジオみたいな感じで。
ね、思いますよね。
それがだから、なんていうの、グループで、その、仲のいい子が、みたいな感じでもなかったんですよ。その学校に子あって、両方にいたと思うし、一方の方はクラスが違って、はい、まあクラスが違って友達っていうのもあるんだろうけど、男の子も女の子もいて、何人いたんだろう、3人4人いたの学校と 2,3 人いた学校と、とか思って、なんか圧倒的にテレビとか歌手とかそういったのじゃなくてラジオっていう言葉がいっぱい出てきて、なんでこの子たちラジオみたいな、ちょっと不思議な感じがしたんですけど、
その子たちをインタビューしてみたいです
よ
ね。
ああ、そうね。なんでラジオなのって。
そうですよ。
ちょっと聞きたい感じがしますけどね。
ほら、嵐とかああいう、嵐はもうでも小学生のあれじゃないのか。そういうジャニーズ系の人のあれがあるのかな、
番組。ああ、ラジオ番組か。いや、あるのはあるでしょうね。
キムタクさん、まだやってるのかな、あれですよ、やっておられますよね。
そういう影響なのかな。
嵐じゃないわ、トッキオとかもやってましたし、最近実はその辺の、その、ね、あの時間帯、自分が収録してるんであんま聞けてないですけど。
今時の子がラジオ聞くんだと思ってちょっとびっくりしましたね。
びっくりですね。
そう。で、その、はい、小学校2校か。小学校2校が、壇上じゃないんですよ、証書を受け取るのが。
うん、
2校とも、体育館の中央に台が、ちょっと高くなってる台があって、そこに上がって、要は体育館のど真ん中で、証書を受け取るみたいな。
はい、円台みたいな上には上がらないってことなんですか、それは。
上がらないんですよ。で、ただね、どっちだったかな。最初だったか、ただか忘れたけど、どっちかは普通に、体育館の入り口から入ってきて、そのステージ側に組まれた席に座って、で、証書を受け取るときに、証書を受け取るときに、その真ん中の台のところに出てくるんですけど、1校は、 生徒が入ってくるのがその壇上なんですよ。ステージに6人一列に並んで、ひな壇になっててこう6人一緒に前に降りてきてそこにセットされた椅子に座っていくみたいな、だから全員一回ステージの上に立つみたいな状態ができるような登場の仕方でしたね。
それはステージを使ったらなんかいけないことでもあるんですか？
わかんないけど。で、まあ聞いたらそこの地域の学校はそのパターンが多い。あ、その、壇上から降りてくるってんじゃなくて真ん中にその証書を受け取るのを組むことが多いっていう話は聞いたんですけど。でもなんか、地域、そこの辺の地域の、まあ何校かっていうことを見たいですけどね。たまたま立て続けにそういう違う学校でそういう形だったので、あ、こういうのもあるんだとかね。なんか取りやすいのか取りづらいのかよく分かんなかったですけどそういうのはスノーさんやったことある？
いや、ないですね。もうごくごくこう基本的な、
うん、
あの体育館の片方に台、
うん、
があってっていうステージがあってそこに登って降りてくるってやつ、
うん
うん、ですよね。あの正面に日の丸と学校のあれ、大体学校機かな、
学校機、
はい、学校機があってっていう、本当に、うん、絵に描いたみたいな。
ああ、なるほど。でもね、その真ん中に置くパターンだと2階から撮れるんですよね、
はい、
あのステージ上だと要は
うん、
こっち、うんと、会場側から見るとお尻向けた状態で受け取るわけじゃないですか。
そうですね。
はいはい、
だからそのステージの奥にカメラマンいないと撮れないわけですよね。
はいはい、
で真ん中だと下からそばにも撮れるし、その2階のバルコニーみたいなところからも撮れるし、みたいなので、そういう意味もあるのかなと思いながら。
まあ確かにあのコンサートホールでなんか真ん中になんかそう、その、パフォーマンスエリアがあるっていうところはありますよね。
ああ、はいはいはい。
あの、普通でしたら裏側になるようなとこでも、まあお客さん、まあ、配置したりとかっていう場合もやっぱありますしね。
うんうん。
それはまあちょっと音響的なことを考えてそうしてんのかなとか思ってたんですけど、
うん、
その、撮影という点ではでもそのおっしゃるようにその方がいいかもしれない
ね。ね、まあそれだけのことでっていうことではないんだろうけど、う
ん、いやだからたくさんの人が いろんな角度からいろいろ見られるっていうのは確かにそのなるほどなって聞いてて思ったんですよ。
うんうんうん、
でよくあのなんかね、あのまあ大学とかでもまああのちょっと生徒の方が高い位置にして先生がこう低い位置にいるような教室って見渡せやすいじゃないですか、
うんうんうん、
それがこう全方向でこう見られるっていう感じになりますから、
うん、
いや結構いいんじゃないかなって今聞いてて思ったんですけどね。
っていうのもあるし、まあ、あと親御さんがその受け取ってる時の表情を見れるっていうのは大きいかなと思ったんですけどね、
はい、うん、いやそういう意図なんですかねそれ。
保護者席どっちにあるんですか？周りに、
周りというかその真ん中の、受け取る台のステージ側半分がその卒業生で対面するような感じで反対側に在校生と父兄の席があるような感じなんですよね。
あ、じゃあもら校長先生の使って背中を見てる感じだ、父兄から見る。
あ、じゃなくて横向きだから。
あ、うん、
だから在校生とか父兄側からも見れるし、あの卒業生の席の方からも顔が見える。
まあそれは顔を見てくださいっていう、
うん、ことなんだろうね。だからなんかまあよく考えたらこの表情って普通にそのステージ上でやってたら顔が受け取ってる時の顔って見れないよねとか。
そうですね、
うん、そうですね、うん、
それはすごく合理的なっていう、うん、スペースさえあの確保できれば、
うん、ね。なんかでも受け取ってる子たちの写真を撮ってて思うのはなんかやっぱそれぞれでね表情すごい硬くなってる子もいればあっけらかんと何のあれもなくこう受け取ってる子もいたり、それで面白いなと思って。
あのちなみに半助さんはそういうシーンの時には干渉に干渉じゃねえわ干渉っていうことが正しいかどうか分からない、なんかやっぱりこう いろんなこう思い出をこうぶり返してこうなんか感極まるような感じなんですか。
あ、自分が受け取る場合ってこと。
あ、そうですそうです、はい。
いや、どうだったかな。よ、いやだからそれ撮ってて自分の時どうだったろうと思ったんだけど、
はい、
あんまり記憶に、なんかあれ受け取るのに散々練習させられるじゃないですか。
はい、
左右みたいなね。
はいはいはい、そうですね、はい、
ね、なんかそれをなんか。どちらかって慌ててることがいたりとかして、これ自分どうだったかなとか思ったりするんだけど、その左右ばっかり頭にあったような気がしますけどね。
でも須藤さんどうです、
はい、あの、いや、もう
大泣きです、
覚えてないですけど、いや多分ハスケさんと一緒でその、はい、台に上がるっていう、あと返事をしなきゃいけないじゃないですか、あれがなんかこう大きな声でって言われてんだけど、だから、まあ、なんか大きな声が、本人としては大きな声のつもりなんだけど、ね、あの、体育館って大きいし、人が多いんで、なんか吸収されてしまうような、しまって、こう、あんまり大きくないんじゃないかとか思うと、なんか次どうしたらいいか分かんないとか、
はいはいはいはい。だから緊張して終わってしまったような印象はありますけどね。で、なんか最後、壇上から降りるときに高いところ一回見て降りなさいみたいな言われませんでした。だから僕はステージ上だったんで、降りる前に、要は出口側、突き当たりの2階の部分を見てから、1、2って数えて、そこから階段を見て降りなさいって言われたんですよ。で、それがまんまやってるのね。
あ、
で、あ、これ取りやすいと思って、あ、こういうことだったのか、みたいな感じがしたんだけど、まあ、その時はなんか、症状を受け取る時に、我が、顔が見えないから、来てくださってる親御さんにちゃんと顔を見せなさいみたいなことを言われて、やったような気がするんだけど、はカメラマン用だったのかなとか思ってまんまでこうピタッとそこで一回止まるから、ほとんど取り逃しなく症状を受け取るときって難しいですね。でもね、
そうなんですよね、あの一応ね、取る決まりがあって、うん、校長先生と両方で持ってるのが理想って言われたんですけど、
はいはいはい、
そんなこと言われました。
いや、それは言われなかったですけど、
なんか、うん、要は4本の手がですね、
うんうん、
あの症状を持っている感じ
が、はいはいはいはい、
理想って、
うんうんうん、
写真屋さんから言われました、
はいはいはい、あ、でも、うん、まあ、そこまで、うん、そこまで厳密じゃなかったけど、まあ、そこが一番と、うん、でその後こう受け取ってで両手でまだ持ってる状態が2番と、
は
い、で、最悪この症状を下ろしてからでも顔が上がってるのが取ってくれと、
はい、
だけど難しいのが、あの女の子、
あ、
髪の毛が垂れちゃってその症状を垂らしてると顔が分かんないくなっちゃうね、
う
ん、
そうですね、で、シルバーよくあるパターン。
一歩下がって症状両手持ってる時に髪の毛が戻ればいいんだけど、戻らない子がいたりね。
もうなんか下向いてる子もいるんですよ。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
あれ、多分写真撮られたくないっていうか、もうとにかく、まあ結構ね、自意識がこう、過剰な年頃なので。
でそんな感じでこう焦ってると最後そこに来てピッと顔を上げてくれるから癒しとか思ったりとかでも中にはもうそこの時点でも下向いたままこう症状をもらってからずっと下向いて降りてってるみたいな子も中にはいましたね、うん、
やっぱりたくさんいればそういう人もいますね、
そんなのもあり、で気になったのがね、泣く子がどれぐらいいるんだろうと思って、ね、
はいはいはい、
でまだいるのね結構ね、
そりゃそうでしょ、
いやほら、
いますね、男の子が泣いてるんですよね、
そうそう意外と男の子の方が多かった、結構男の子泣いてた ね
女の子けって感じですよね、
うん、意外と司令としてるのは女の子ね、
かなりもうやっぱり精神的な発達のあれなのかな それとも、なんか、僕、最近、息子の世代と、を見ててですね、
うんうん、
もう、なんだっけ、環境ホルモンじゃないけど、男女逆転してるように見えてしょうがないと気がなんか、あれなんですよね、こう、学校の帰り、小学校の話、学校の帰り一緒に帰ることが結構多くて、
うんうん、
女の子がね、あの、虫とかついてる、毛虫とかね、
はいはいはい、
ついてる草、パッて虫ってね、
うん、
ここの子たちが3、4人歩いてるとこへ、ブレーってこう、
おー、はいはいはい、はい。
そこの子が、キャーって言って逃げる。
まんま逆転ですね、それ。
でもまあなんかさ、あと男の子たちなんかやたらと噂話とかこう、寄って、3、4人で寄って、ごちゃごちゃこう、教室の片隅で話してて。
やってんだ。
で、女の子を、まあ結局女の子の悪口言ってたりするんですよ。そして女の子が、お前らふざけんじゃねえって言って、回し蹴り食らう。食らわしてます。
へ
っていう、まあ、うちの子供のとこが特殊なのかもしれないけど、なんか男女逆転してないかちょっと不安な時があ
るいやでも僕が行った卒業式でも泣いてる子は明らかに男の子の方が多かったですね、でももうちょっといるかと思ったけど、どれぐらいしたらいいんだろう、10、20人はいないぐらいで、若干男の子の方が多いみたいな感じの印象でしたけどね。まあまあでも全くみんな泣かないとかそういうなんかあれを想像もしてたんだけど、
はい、
まあまあでも今でもそんなに変わんないんだとか思
って、まあそうですね、あのあれですか、服は小学生の場合中学校の制服、
いやね、
それ
そう、それも気にして見てたんだけど、どちらかというと中学の時の方が制服っぽい子が多かったんですけど、小学校はね、みんなブレザーとか、
別にあの、私立に行くからそこの、
うん、
そこの制服とかそこのブレザーとかっていうん
じゃなくて、うん、
あの
自前っぽい
か、お出かけ用っていうか、
うん、で、あの逆にそれはねラフになってきてんのかなっていう気はした。そういう子も、はい、まあ半分以上がそんな感じなんだけど、
はい、
結構な割合で普通のカーディガンっぽいの、
あ、そうなんだ、
ネクタイとかいう子も結構、俺ら自分の時にはもうちょっと何人かはいたんだけど、
はい、
その目立っちゃうぐらいな感じだったと思うのね。それがそんな目立つほどでもないというか、そういう子も多いから、まあ、ブレザーの子もいるし、こういう子もいるし、みたいな、あんまりその目立たない感じでしたけど、でもなんかみんな自前っぽい感じでしたよ。だから女の子なんかドレスみたいなの着てる、ね。まあ、ドレスって派手じゃないけど、
発表会系な感じ。
ああ、そうそうそうそう。ちょっとなんか、OL さんみたいな格好。
ああ、そうです。
そんな感じでしたけどね。え、角さん行ってるとこはどんな感じなの？
まあ、都内の、小学校は都内の、まあ、ど真ん中なんですけど、
うん、
多分、進学する学校の制服っていう子が多い。
ああ、そうなんだ。
で、また、私率が多いらしく、女の子なんかは、なんか、一応制服なんだけどみんな違うっていう感じで、なんかバラバラになっちゃうんだなっていう。
ああ、なるほどね。
うちの息子のところはなんか、あの、どうも伝統的に中学の制服っていうのが伝統らしく、みんな真っ黒系っていう。
いやー、制服の子いなかったんじゃないかな。
なんかまあ、それはその地域の伝統らしいんですよね。
おお、そうなんだ。
みんなそうだからどうしてもそうなる。毎年そうなのでそうなるっていう。
はいはい。
まあ、たまにはやっぱりちょっと違う人もいるけど。
うん。
少数派です。
なん
ですね。
で、笑ったのがね、3校行って、うち2校が、 教育委員会の人が祝辞を述べるじゃないですか、
はいはい、
3校行ったうちの2校が一郎のネタだったんです話してる内容全部はちゃんとね、なんか通るのであれできっちり聞いてたわけじゃないんだけど、どうやら内容は違ったっぽいんだけど、
はい、一郎なん
か教育委員会側でさ、その祝辞のネタみたいなのがリストがあってさあなたはどれにしますかとかやってんのかな。
ああ、なるほど。
今年の祝辞でその一郎ってそんなネタになるようなあれだったの？
いや、どうなんでしょう。去年なんか記録出したっけ？記録っていうか、なんか記録は作りましたよね去年ね。
あ、そうなんだ。
だから毎年なんかね、なんかの金字塔みたいな形で落ちたって言っておられるから、
うんうん、
なんか強烈になんか今回がすごかったとか、そういう印象はないですよね。うん、
いや、なんで3校行ったうちの2校がそれなんだろうと思って。
いや、だからなんか例えばなんかノーベル賞的な話をしようと思っても生徒が聞かないとか、やっぱそういうことがあるんですかね。
ああ、そっかそっか、スポーツ選手の方が。
スポーツ選手なら聞いてくれるとか。
ああ。
で、やっぱりね、世界的に活躍しているって限られてくるから、やっぱり。どうしても、ね、一浪比率が高くなる。
そうですかね。まあ、小学生。僕の行ってるところの校長先生は非常に野球が好きで、自分でそういう行って始めるんですけど、
はいはい、
松沢大輔の話とか、
はいはいはい、
あと日本、あれありますよね、なんだっけ、ワールドカップ、
うん、
クラシックだっけ、うんうん、の話とか、
ワールドベースボールクラシック、
ワールドベースボールクラシックの話とか、はい、そういう話が続いた年が、何年か前あったんですけど、
はいはい、
イチローの話も出たこともあります、あると思います、
うん
うん、で去年はね同じ子、あ、今年同じ校先生なんだけど、
うん、
その野球の話は一切しないで、
うん、
もう野鳥の話をしたんですね、野球やはやるでやこれ、まあ春になってこう鳥たちがさえずるけれども、
うん、
ひな鳥が生まれてね、
うん、
であるところでその巣立ちをしなきゃいけない、
うんうんうん、
であの鳥たちはその親にもう追い出される形でたった一人で空に飛び立っていくんですっていう話で、
うんうん、
で非常に厳しいそういうなんて言うんでしょうね、この小学校は、
うん、
全て君たちを守ってきたけど、これから君たちはその広い社会に多分飛び出すんだっていう、かなりね、突き放した話が、小学生なんですけどね、突き放した話になってて、で、若いうちに、プロは勝手でもしろとかそういう話をしてまして、同じ先生なんだけど、随分違うなっていう。
うんうん、
これはね、大学とかではね、特になんですけどね、学長識字が、
うん、
どこの大学も今年は大変な、そのね、経済的なあれで、
新
中心先生っていう、
うん、
これからも大変だと思うけどっていう、そういう話しか聞いてないんですけど、
は
いはい、なんか明るく送り出すってことはないんですか？
いや、まあ、それももちろんありますよ。それ、最後は当然頑張りましょうっていうか、あれなんです
か。いや、っていうかね、私、まあ、いつも思うんですけど、ちょっとね、変って言われても、ちょっと格好で言っちゃうんですけど、
はい、
なんか私、まあ、卒業とか、まあ、そういうなんて、なんかね、私の勝手な感覚なんですけど、なんか、あらゆる呪縛から解き放たれるようなイメージがあるんですよ。
あ、まあ、そうですね。はい。
なんかね、なんかこう、別に、生産できるとかそんなんじゃないですけど、
うん、
なんか、いきなりこう、なんか、ね、何年かかけてどうしてもしがらみみたいなものができてきたりとか、なんかいろんなものができてくるじゃないですか、やっぱり、
うん、
学生といえども人間社会なんで、
うん、
で卒業するっていうことはなんかこう大手を振ってリセットする作業でもあるから、すごくこう、まあ、ある意味なんか自由になれる部分でもあるじゃないですか、
うん、
そんな時にですよ、 そんなしみったれた話をするんじゃねえってなんか勝手に思ってるんですけど、
そうなんですよね。
幅がいいかなんかでこう終わっといてほしいかなと。
まあ、あの小学生のその先生はまあ、まあ、ちょっとなんていうのかな、ただやっぱり世間っていうものをにやっぱり反応せざるを得ないんでしょうね。先生、そう、学校の先生の話の内容に、あんまりなんかこう、あの、君たちの未来は、よくある話ですけど、本当に君たちの未来は明るいって、君たちの先には光が待っているみたいな、そういう話が出てくる時もあるんですけど、最近ないです
ね。
いや、逆にそんな時ぐらいそれインペントで送り出してもいいじゃないかと思ったりするんで、も
多分学生はしらけると思います。
ああ、なるほど。
確実にしらける。小学生はどうかわかんないけど、小学生は結構真剣に聞いてましたね。
あの
その話をね。
ええー、いや僕が言ったところはなんかそんな真剣に聞いてるような感じじゃなかったかな。だからなんか真剣に聞いてる顔とかを撮ろうかなと思ったら意外と頭下げてる子が多くて
頭の上をこうスルーしてく
るあれなんですかね、早く終わってくれないか的なんでしょうかね。
なんかもうそんな感じの子が多かったですね。だから厳しい言い方するとなんかこの集中力ない子が多いのかなみたいな感じはしましたけど、なんか話としては別に面白くなくもないよなと思ってはいたんですけど、ちょっと、こう響いてない感じでちょっと残念っていう感じだったんですけどね。
でもね、やっぱりそう一郎話がね、なんかこうそういう感じでなんか続くっていう、まあなんかこうワンパターンみたいな、そういうことがダメなんですかね。
どうなんでしょうね。
こうなんか すごいわけのわからんことでもなんかこうオリジナリティ溢れる話でこうないとダメなんですかね。
もうそのさっきの突き放すっていうって思い出したけど、そういう感じのニュアンスの言葉も入ってたような気がしますね。その一郎の話の後だったのかわかんないけど、あ、意外にそういうこう、まあ、その突き放すような感じのこと言うんだなと思ったのは記憶にあるので、ただまだなんかそのしっかり何言ってるかっていうのを聞く余裕がなくてね、ところどころでしか聞いてなかったんだけど、
なんか、そのすだちの話では一応あの野鳥は野生はその一人一人だけど、君たちは仲間がいると。
ああ、はいはいはい。
そういう、あの、人間関係が大切です。という、これからも亡きいい友達っていうかね、いい仲間としてやってきなさいという、そういう感じだったんですけど、
ね。ああ、なるほどね。もう、そんでね、最後に行った学校がね、さっきの男の子の方が泣いてる確率が高いっていう話をしたんですけど、その最後に行った学校はクラスが2クラスしかなかったんですよね。で、担任の先生が、男の先生のクラスと女の先生のクラスがいて、最後教室に戻ってお話があるわけですよ。で、そこの学校は PTA というか親御さんか、クラスのそれぞれのお子さんの親御さんがもう廊下で待機していて、その話が終わった後に先生にそれぞれ花を渡す、で、ありがとうございましたみたいな感じのことをされてたんですけど、泣かれてたのは男の先生でした、ね。でもなんか、その女の先生の方が若干ベテランだったのかなっていう感じも雰囲気はあったんですけど、男の先生はもう最後、生徒に対して話をしていく最後の方で、こう、うるうる来て、あれしてたんですけど、で、進行がそっちの、男の先生の方が早かったんで、終わって、両方こう見える位置に立って、タイミングで撮ってたんですけど、こっちが先終わりそうだと思って最後終わったのを撮って、 で残りこっちの女の先生の方のクラスの方をずっと見てたんですけど、やっぱ同じように最後みんなに話をするんですが、若干キュルッとされたかなぐらいで普通にされてましたね。あ、もう先生からしてこうなんだみたいな感じがしましたけど
ね。でもまあね、実生活でも大体女の人の方が絶対強いですからね。
まあそうですね、それを言ってしまう、ま
あ、あのなんか自分 の, あの日頃の家庭を考えても分かりますよ。
ああなるほどね。
まあまあ、あえて恥ずかしいから大きい声の言わないですけど
、はい、まあそんな感じで、まあちょっとね、これまでスノーさんがね卒業式撮影されていろんな様子を伝えてもらってたのが目の当たりにした感じがしたんですけど、
はい、あの親のカメラはうるさくなかったですか？親カメラ、
あ、親カメラすごかったですよ。
すごいでしょ。
その最後ね、教室で終わった後に、うん、教室で集合取ったんですよ、招待状も出して、
はい、あ、本
当で、机を全部前にやって、その時後ろに黒板があって、後ろの黒板にいっぱい書いてあったんで、じゃあこっちで撮りましょうって言って、はいはい、まあ、机前にしてもらって、はい、で全体が入る位置まで下がっていくと、もう机の2個か2つ目ぐらいまで下がるんですよね、
はい、
で、位置確かめて、でやっぱもうちょっと寄ってみたいな、いろいろ声かけたりとかして、うん、で、あ、大体収まったと思って辺りを見回したら、私は包囲されるような感じでカメラが向いていて
そうなん
です。で、もうびっちりいたから僕がいると撮れない状態の人も結構いたんですよ、
はいはい、
で、もうじゃああれだと思って先に撮ってもらっちゃおうと思って、
あ、
3分割して、じゃあこっち方面のお母さんたちいいですかって言って、で生徒の方にもじゃあこっちから行くよって言って、こっち撮ってって声かけてあげて、で終わって真ん中やって、で反対側足やって、はい、でとりあえず一回これで落ち着いてくれるだろうとじゃあ最後僕撮るからこっち見てねっていう、
なるほど、
撮ったんですね、
うん、そうか、
で撮ろうとしてるにもかかわらずですよ、うん、もうさっき撮ったでしょっていうお父さんやお母さんが前の方に来るんですよ、う
ん、いや、あのそれは親に甘い顔しちゃいけません
そうなんだ、
はい、もうまず自分が優先で先に撮らないとダメですね。
やっぱそうなんだ。
それはね、大学になってもそうなんだ、
はい、え、そうなんですか。
女子大とか集合写真あるんですよね、クラスごとっていうか、
うん、
で、まあ当然もう最近親も下手するとおじいちゃんおばあちゃんつきてくるから、いや本当に大学生でもね、
そうなんですか、
うん、すごいですよ。僕もだから50人ぐらいのクラスで撮るんですが、うん、まあひな壇に乗せなきゃいけないから、うん、結構時間かかるんですよ、
はいはいはい、
でそれこう指示して高さ見たりしてくるのに、うん、まあ10分近くかかるわけですけど、
うわ、そんなかかんだ。
やっぱり、うん、まあ10分も、うん、僕の多分最初に並んだ人から最後に並ぶ人まで入れたら10分近く、
あ、
まあ、10分近く7、8分
まあ、50人いたらそんなになっちゃうか。
そうですね。まずね、うん、集合しないですよ、集合写真なのに。
ああ、はいはいはい。
みんなもうほら、カメラ持ってるし、
あ、
親もカメラ持ってるから、その辺で、うん、あの、撮影大会始まっちゃう。
はいはいはいはい。
まあ、それをかき集めて、
うん、
もうなんか幼稚園の遠足みたいとか思いながらやって
る
で、あの、で、あと先生が来るのもあって、
うん、
で先生座ってもらって、
うん、
でもう 7,8 分経ってパッと後ろ振り向くと、
うん、
もう三脚見えないぐらいえ、ね、どこ、僕の三脚どこって感じです。
ああ、そう、そんななる。
カメラにぶつかってるんですよね。だからね、あの水平とか出してあるんだけど、
うん、
撮ろうと思ってみたらなんかカメラ動いてるっていう、あれって感じです。だから水平がこう直したりとかいう、
そうなの。いや、そう、なんか、もうちょっと考えてほしいですよね。なんか、それがアルバム、あんたたちの写真はアルバムに載らないよって思うんだけどさ。
だから、まず最初にもう、現場を仕切っちゃうしかないですよ。もう、こっちが優先っていう。 ハイドで表すしかないんですけど。
なるほどね。
それもなんか、角が立たないように、ほやかに。
難しいですよね。なんか、だってさ、それ一通り取って、じゃあここ取らせてくださいねって言った矢先ですよ。さっきまで後ろにいただろうっていう人が後ろから前に出てきて、僕は机の真ん中ぐらい入んの、全員入んなかったんで、その机の一番、生徒寄り側のところのしゃがんではいるんだけど、3人ぐらいずらずらって来て撮り始めて、あんたら邪魔とか、まあ、
そうそうそう、であれはやってみないとわからないんですけど、本当にまあそのね、親にしてみれば一生に1回か、まあせいで何人子供いても、その子の卒業式はその1回しかないので、
まあね、
まあわかるんですけど、でもええ、ちょっと全体のことも考えてみていただきたい。
だからそんな感じで私もちょっと大変な思いをしてきましたが、また次は入学式がね、
あ、はいはい、
もうすぐやってきますので、また入学式の様子も、毎年恒例のようですが、はい、こんなだったみたいな話ができるかなと。入学式ネタはあれよね、なんか変わった子が いてみたいな話は、
あ、まあそうですね、私はどうなのかな、卒業式ものすごく写真人口増えましたね、写真人口って卒業生の写真人口大学は特に、みんな、まあコンパクトデジカメ携帯当たり前なんですけど、一眼レフデジカメも
あ、そう、
持ってたり、ザクティみたいなああいうムービー回してる学生もいるし、
あ、卒業生自体がね、
そうですね、
はいはいはいはい、
卒業式に参加しながら、
うんうんうん、
まあそれは分かるっちゃ分かるんだけど、まあ隣に座ってる彼女の写真を一生懸命撮ってるやつとか、ね、
あ、
式で上でこう、来賓がお話ししてる。
はいはい、
何百人もいるからあれなんだけど、だから台上で写真撮ってると、
うん、
こう暗いね、こういっぱい学生がいる方は、うん、まあ、暗いわけなんですけど、そこにストロボがバーって、うん、光ります
ので、あ、そうなんだ、
まあ、代表の子がもらったり、
はいはいはい、
表彰とかあるわけなんですけど、成績、うんうん、優秀者の、
うん、
多分そういうお友達とか撮りたいっていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
そんな遠くからじゃ映んのっていう感じ
なるほどね、
なんですけどやっぱり撮ってしまうという、なんか本当日本人っていうか、写真好きだねってね、写真業界に身を置いていながら呆れるほどの写真好きにちょっとタジタジとなってしま
う。いや、それを言ったらそう、最初に行ったのが中学校の卒業式だったから、その時はやっぱみんな持ってたね、コンパクト、まあ一眼はいなかったと、
中学生が、
うん、携帯もいたし、コンパクトデジカメで結構良さげなやつ。
中には撮ってないですよね。
さすがにそれはなかったけど、その教室行ってからね。
あ、教室行ってから。
うん、教室行ってから、まあ、取り合いっこみたいなのしてて、だからその取り合いっこしてるのは面白かったから撮ったりしてたんだけど、あ、これはいいやと思って撮ってるとこを撮ったり、撮られてるところを撮ったりみたいなことはしてたんだけど、それがその最後のクラスの教室での集合の時、に、一クラスだけだったんだけど、結構寄ってくる子とかいるじゃないですか。
はいはい、
で、撮って撮ってとかいう子のが、はい、一番多かったクラスなんだけど、
はい、
そこで一人の子が、私のでも撮ってって言って。
あ、出た。出た。
そっか、スノーさんもそんな話してたよね。したらもう一斉にですよ。
でしょ？
私も私もって言って、寄せた机のところにカメラが1台2台と増えていって、最後ね、何台だったかな？十何台。コンパクトで、それを撮っとけばよかったとか思ったんだけど。
なんかそれは嫌って言ってはないですか？
いや、それはね、僕、アシスタントっていう形で、撮ってはいたんだけど、もう一人メインの人がいたんですよね。だから、その人が、まあ、集合を撮って、 でもうじゃあ分担して撮ろうっていう話になって片っ端から撮ってたら、あのカメラを撮影されてた先生もいたんですよ。
はい、
はい、
だから実際3人カメラマンいたような感じだったんですけどニコンの一眼持ったなんかかなりこう好きそうな方がいてですね、はい、その人も合わせてこうバシバシとコンパクトいっぱい撮りまくってみんなに返したみたいなのありましたけどね。
あれ気がなくなるのでもう代表者1名って言って。
ああそうなんだ。
あの、まあ、大学生の場合ですけどね。
あ、
うん、代表者1名にしてくださいって最近は特に今年は
あそうなんだ
言ってます。だってあの下手をすると、うん、携帯とコンパクトデジカメ渡されます。
あ一人そうなんだ。
20人いたら40代になっちゃう。
そこそこ
もう大変だから、まあその友達とかあるいは後輩とかが、
うん、
そういう係のになる子がいて、
うんうん、
やってると その人の周りにその携帯電話コンパクトデジカメ、まあ、一眼レフも含めて、
うんうん、
なんかこう渦巻いてるって感じ。床とか地面に置いてあって。
そうなんだ。
いや、あれ見ると恐ろしくなります。
いやでも中学校でもこんななんだとか思って、
ね、そうなんだ。
結構いいの持ってたりするからね。
ああ、でもうちの息子も持ってるしね。
あそうだね。
持ってくとは思えないけど。
すごかったですよ。だからそれこそ撮影大会状態になってましたね。なんか撮ってって言って撮ってもらって、じゃあ私のでも撮らしてとか、そんな感じのやり取りが廊下や教室だね。ああ、スーパー小学校と違ってこんななんだみたいな感じだったですけどね。まあさすがに小学校の時はなかったですけど、
はい、
中学校はそんな感じです。まあ入学式どんなかちょっと今から恐怖ではあるんですけど、楽しみ半分怖さ半分みたいな感じでちょっと行ってきたいなと思っておりますので、また行ってきたらお届けしたいと思います。ということで、今回は卒業式のお話でした。お届けしましたのはハンスケと、
はい、あの自分の学校の、卒業式ではすごく感動的な式辞をされた教員代表の先生がいらしたんですけど、
うん、
あの感動しすぎてですね、
うん、
あのどんな内容か忘れてた。
それは感動したっていうの。
いや、あの周りあの学生の席が隣に 見えるんですけど、うん、教員席の隣にね、うん、あの結構泣いてる子いましたもんね。
あ、そうなんだ。
専門学校生
なんだけ
ど、なんかすごくいい、いい点しか覚えてないん
です
よ。
でも覚えて
た。でもか、こんなこう心がハートフルな話ができる先生って素敵だなと思った、うん、そうなんですが、
はい、
はい、と、
はい、そうですね、私はあんまりあの実は卒業するとか切りをつけるっていうことは不得意のジャンルに入るので、あのすっかり忘れ、こういうことを忘れてたんですけど、いやでもやっぱりこう最後ね大事かなって、ふっとなんかいろんなことを思い出した今日のただいまのミニでした。はい。
はい。ではまた来週。